今日はヨハネの福音書第21章1節から14節です。このところでは復活の主との交わりが語られています。1節にイエスはテベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表されたとあります。イエス様は復活された時にこのガリラヤ湖で会おうと約束をされました。そしてこのところで再び弟子たちにご自分を表された、再びとあるわけですけれども、イエス様のこの復活に会った弟子たちはこの復活の日の夜部屋に閉じこもっていたわけですけれども、彼らは恐れ怯えて隠れていました。しかしその中にイエス様が現れた時に弟子たちは大喜びになったわけです。そしてこのところでもまた再び弟子たちにご自分を表されるということをされたわけです。私たちも意気消沈し、また何の力もなくなってしまう、そういう時にどのように私たちは信仰の励ましと力を得ることができるのか。それはご自分を表される、私たち自身の心の中にイエス様の姿が表されるならば、どれほどそれが大きな慰め、また力となるであろうかということを思います。イエス様は必ず会うということを私たちにも約束してくださっておられます。2節を見ると、このペテロやまたガリラヤの出身の弟子たちのことが出ています。彼らはもともとこのガリラヤの漁師であったわけです。ペテロは3節を見ると、私は漁に行く、そしてその他の弟子たちも私たちも一緒に行くと言って出かけていったわけですけれども、その世は何も取れなかった。かつて同じようなことがあったわけです。それはイエス様がガリラヤ湖に行き、そして弟子たちは夜通しこの魚を取ろうとしたわけですけれども、一匹も取れなかった。それはルカの福音書の5章に出てきているわけですけれども、しかしその時にまたこの大漁となったということがかつてあったわけです。その時イエス様が言われたのは、私はあなた方を人間を取る漁師にしてあげようと約束されたわけです。しかしこの彼らはイエス様がついには捕らえられ、そしてまた十字架にかけられるということがその前の週に起こっていたわけです。おそらく彼らはもう心身ともに疲れ果てていたんではないでしょうか。もう体自身よりももう心が疲れて、ひょっとしてもう一生懸命頑張ろうというそういう気力もなくなっていた。ところがこの4節のところに、夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれたとあるわけです。そのところになんと復活のイエス様が現れてくださった。そして初めは彼らは分からなかったわけなんですけれども、イエス様がその岸辺から6節に、船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。するとおびただしい数の魚のためにもはや彼らには網を引き上げることができなかった。なんとイエス様が網を打ちなさい、そうすれば取れますと言われて、それに従っていった時にもうおびただしい数の魚が取れるということが起こったわけです。それは何か、もう主の御言葉に従っていく時にもう自分たちの予想をはるかに超えたもう大きな収穫を得ることができるということであるわけです。ですから私たちに必要なのは何かっていうと、この主に会うということではないかと思います。もし彼らがこのイエス様の御言葉に従って、ガリラヤで会おうと言われて行かなかったら、もう永遠にひょっとしたら会うことはできなかった。 しかし彼らはガリラヤに行った。それはもともとイエス様が人間を通る漁師にしてあげようと声をかけられて、彼らはもう網もそしてゼブダイの子たちは父をもう置いてイエス様に従って行ったところであるわけです。そしてそのところでは再び自分たちの力で一生懸命夜通し働いたんですけれども、もう一匹も取れないという状況であった。しかしイエス様がこの言われて、そうすれば取れます、それに従っていた時にはおびただしい数の魚を取ることができた。そしてそのところで初めて7節を見ると、まあ、主だということが分かったということであるわけです。まあ、彼らは最初は分からなかったけれども、しかし声を聞いてその通りに従っていったときにその結果が分かり、そしてそれを成してくださったのが主だと分かる。ですから私たちも同じようなことが起きるのではないだろうか。もう一生懸命やってるのに全くその結果が出ない。ところがイエス様が現れて声をかけてくださり、そしてその言葉が与えられてその通りにするともう大いなる収穫を与えていただくことができる。そしてそれが主であるということが分かる。そのことが私たちにも同じように起こるのではないかと思います。そして彼らが旧説を見ると陸地に上がると炭火が起こされていて、その上に魚があり、またパンがあるのが見えた。なんとイエス様は彼らのために食事を用意しておられたということであったわけです。しかも彼らが取った魚は10節見ますと153匹、大量であったわけです。しかも多かったのに網は破れていなかった。もう全く損することは一つもなかったということであるわけです。それはまさにイエス様が言われた通りにすればそれほどの大いなる収穫を得ることができるということを私たちは見ることができると思います。そしてイエス様は12節でさあ朝の食事をしなさい、もう誰もあなたはどなたですかと尋ねる者は一人もいない。そして不思議なことにこのイエス様自身が彼らのために食事の用意をされたということであったわけです。13節にこのパンを取り彼らにお与えになった、また魚も同じようにされた。パンをイエス様は取って手に取り、それを裂いて彼らに渡し、そして魚も同じようにされた。この光景はどこかであったわけです。それは5000人以上の人たちにこのパンとそれから魚をご自分の手に取って裂いて渡した時に、そのことが起こった、あの5000人の給食のことを思い出すことができるんではないかと思います。その時にイエス様が言われたのはあなた方の手で食物をやりなさい、イエス様は言われた。しかし彼らには十分なものを見つけることはできなくて、子供が持っていた、まあ、お弁当、もう小さなパン5つ、そして2匹の魚、しかしイエス様がそれを手に取って祝福されると5000人以上の人たちをもう満たされたということがあったわけです。ところがここではもうイエス様は自分たちの手でやりなさいと言われたのではなくて、すでにイエス様はこの食卓の用意をし、そして彼らにこの食べるものを分かち与えられたということであるわけです。疲れた者にはイエス様は安らぎを与えてくださり、そしてまた養ってくださる。彼らはこのことを通してもう一度主が自分たちを養ってくださる、そしてまたもう一度自分たちの原点、それはイエス様に最初あって、イエス様が 人間を取る漁師にしてあげようと言われて、その通りになった。そしてイエス様が船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れます、そのお言葉に従っていった時に多くの魚を取ることができた。彼らは改めて、もう一度イエス様に従っていくということがどれほど重要なことであったのかということが分かったのではないかと思います。再び弟子たちにご自分を表された。私たちも疲れた時、そしてまた思うようにいかない、そういう時にこそ再び主は私たちの心にご自身を表してくださり、励ましてくださる。私たちはこの経験をもって、私たちはさらに信仰に励むものとさせていただきたいと思います。